Radio communication fans, this is FM Palloon. This is your community place. Over.
Beam Antenna.
All radio communication fans, this is FM Palloon.
Beam Antenna on 76.2 FM Palloon.
はい、皆様ご機嫌いかがでしょうか。ビームアンテナのお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織です。どうぞよろしくお願いいたします。さあ12月だって10月も終わりですね。はい、私頭の中12月になっちゃったのかしら。10月も終わりに近づいてまいりました。いや、ね、最近はめっきり寒くなってしまいましてね、暑がりの私がもう寒い寒いって言うようになってしまいました。ですから皆さんね、もういかがお過ごしですか。うちなんかももうね、こたつも出しましたし、ストーブも出しました。なんかストーブがね、壊れちゃったなんて言ってね、新しいのを買ってきたみたいだったんですけどね、まあそんなことで一気に冬になってしまったななんて感じです。あの暑い暑い言っていたのはね、一体何だったんだよっていう感じですよね。まあ、ですから特にね、あの寒暖差が激しくなってきてます。昼間なんかは結構太陽が出てね、ポカポカ暖かかったりするんですけど、朝晩はものすごく冷え込んでますからね、皆さんもね、体調なんかには十分気をつけてください。で、夜な夜なね、アマチュア無線やられるのはいいんですけど、寒いなぁなんて思ってそのままやってしまうと風邪ひいたりなんかもするのでね、もし電気代もったいないから暖房つけないでとかっていう方は、マフラーとか手袋をね、あの別にマイク握るだけだったら手袋してたって、もうそんな大変じゃないだろうしね。ですからね、そういった手袋をするだけでも全然ね違うと思います。もう私すでに手袋とね、首にマフラー巻いてますからね。そんなことでね、いろんなところをね、大事に大事に守っていただいて、体調管理をしていただきたいと思っております。さあ、それじゃあ今日のビームアンテナはね、どのような内容でいくかは皆さんこの後聞いていただいてお楽しみにということで、今日も最後までお付き合いよろしくお願いいたします。ビームアンテナ、この番組は FM パルルの制作でお送りいたします。
ビームアンテナ、ビームアンテナ on 76.2 FM パルルン。
さあ、それでは今日はですね、JAL 群馬県の支部長でいらっしゃいます萩原支部長とお電話つながってます。支部長、
あ、どうもこんにちは。
はい、よろしくお願いいたしま す。はい、なんかもうめっきりね、秋らしくなってきましたね。
そうですね、
ね、秋なんていうよりなんかもう肌寒くなってきたってね、
はい、
感じもありますので、
はい
はい、さあ、それではね、今日は群馬県のハムの集いが行われるということでね、お話を伺っていきたいなと思うんですが、はい、日にちはいつになるでしょうか。
はい、来月11月2日、もうね10日を切りました。
はい、
よろしくお願いします。
はい、場所はどちらになりますか。
あの今回初めてなんですけれども、はい、あの群馬県の東の端になります館林市でですね、はい、文化会館の小ホールを使って開催します。
はい、毎年こういろんな会場でやろうっていうような感じなんですか、群馬県の支部は。
いやいや、定まらないっていうだけで、以前あの太田でやったんですが、うん、駐車場が狭くてですね、うん、場所はいいんですがちょっと大変だったもんですから、
はい、
どこかどうあるかなということで探したところですね、まあ、ちょうど良い会館があったもんですから、
はい、
今回初めて館林市の文化会館で開催することになりました。
確かにね、皆さん車でいらっしゃるから。
そうですね、
ね、あのいくら駅に近くても駐車場がなかったりとかね、そういういろいろな面で場所も決めなくちゃいけないから、はい、大変は大変ですね。
そうです ね、
ね、じゃあそんなことでね、はい、今回は、館林、
はい、
はい、ということでね、はい、時間の方は何時から何時なんですか。
受付がですね10時から12時までですね、
はい、
あのお楽しみ抽選券を含む受付をします。
はい、
あのその後はフリーにですねいらしていただければ、あの行事には参加できますが、
はい、
抽選だけはできなくなってしまいます。まあ、抽選会に、希望を持っている方はですね、 午前中にいらしていただくとありがたいです。
はい、じゃあそのお客さんにね、いただいて、来ていただいて受付を済まさないと、はい、抽選券がもらえないってことですね。
そうなんですね、はい、よろしくお願いします。
さあ、イベントはどのようなイベントが開催されるんでしょうか。
そうですね、今個人クラブでですね、出展される方はですね、そのショーホールで今15組います。
はい、
それで屋外でも出展される方がいましてですね、うん、まあ、車でそのままテントを張ったりですね、して出展される方が9組いますんで、
はい、
まあ、トータルで24組ですか、出展があります。
あ、
それにですね、はい、メーカーさんが今回はイアエスさん、アイコムさんが新製品を持ってきたりですね、うん、まあちょっと特殊な通信方式のデジタルのフレックスフリートという会社の、方がですね、うん、ハンディキーだとかその無線の、通信方法の、コマーシャルをされます。まあそういった関係でメーカーさんが5組います。まあ、ちょっと賑やかになると思います。
そうですね、そういったメーカーさんもいらっしゃるし、はい、クラブの展示だったり、あとはね、いろいろ なんか皆さん仲間同士のね、こうお店が出たりとかっていうことで。
そうですね、
うん、
はい、
じゃあね、その今駐車場が広いところがって言いましたけど、車でね、はい、いらっしゃってちょっとテント張ったりなんかする方には駐車場が広い方がね、いろいろな販売するにも楽ですもんね。
はい、まあ、ただ届け出をしていただいてない方にはですね、うん、その駐車場で出店するとかっていうことはちょっとご遠慮願いたいんですけれども、
来たからちょっとここで広げるよっていうのはちょっとそれはダメということですね。ちょっと、
そうですね、
はい、
よろしくお願いします。
皆さんどんな感じの展示とかが多いんですかね、そのクラブとか販売する方たち。
そうですね、うん、一番多いのはやっぱりジャンク品って言いますかね、
うんうん、
不要品になったものをですね、うまくリサイクルしていただくような、そういったものが多いと思います。あとはパーツ関係ですね、
はい、
はい、
ね、確かに無線化の方々はね、そういったもので自分はいらなくなったけど他の方がね使ってくれるんだなということでね、なんか安くお譲りするっていうような感じですもんね。
はい、
はい、そういったものがね、朝からにぎわがにで、これが行われるということですね。
はいはい、
そしていよいよ午後からは、
午後はですね、まあ、一応群馬県支部のですね、ご挨拶ということで役員を紹介したり、また来賓の方で今回は理事の菊池さんとかですね、関東地方本部長の森野本部長だとか、来賓の方が7名、支部役員でですね、いらっしゃいますので、その人たちの、はい、まあ、簡単な挨拶をしていただいて、その後ですね、関東地方本部の監査庁の片倉さんがですね、
はい、
講師で電波の飛びがいい理想的なアースを求めてということで、技術講演をしていただくことになっております。
お、
はい、
はいはい、ね、やっぱり電波の飛びっていうのはね、無線化の方々には興味がある話ですね。
はい、
はい、
それとですね、ショーホールではないんですが、隣接する1号室っていうところでですね、赤十字の講習会がありまして、
はい、
赤十字講習指導員のですね、高野さんという方がですね、まあ、アマチュア無線化を対象にした救急法、
はい、
まあ、短期の講習をしていただくことになっております。
じゃあ何だろう、人工呼吸のやり方とかそういったものを、
ね、
教えてくださるんですかね。
はい、はいはい、
これはね、何の時でも限らずそういったものを覚えておくとすごく便利ですよね。
はい、
うん、
まあ、アマチュア無線化移動運用とかで山行ったりなんかするので、そういうね、
はいはいはい、
ところに遭遇するとも限らないんで、まあ、参考になるんじゃないかなというふうに思います。
はい、はい、じゃあこれがホールじゃない方の
隣接する1号室っていうところでやります。
展示室みたいなところでやるんですね。
はい、あ、これも専用の部屋になってます。
専用の部屋
の赤十字講習会の、はい、
はい、じゃあそちらの方でね、やってるということだから、はい、そういうのも覗いていただきつつ、あと公演がもう一つあるんですか。はい、公演はこれで終わりかな。
その2つですね。
あ、こちらでね、はい、
はい、
そして最後には皆さんのお楽しみの 抽選会という感じになるんですね。
はい、
はい、
今回あの群馬県支部としてもですね、ちょっとあの景品の金額をアップしましてですね、
おーお
ー、あの今ハンディキーはハンディキーなんですが、ちょっと高級なやつを出したり、あとメーカーさんもですね、あのたまたま寄付していただけるようなことなんで、うん、ちょっと景品が豪華になると思います。
じゃあそれはちょっと皆さん楽しみで、やっぱりじゃあお昼前に行って、
はい、
ね、抽選券と引き換えないといけないですね。
そうですね、
はい、
ぜひ、
こちらね、今回まあ午前中から午後にかかってしまいますけど、近くにこう飲食店だったりそういったものっていうのはあるんですか？
すぐそばにですねレストランはありますが、
うん、
まあ、そこそこの値段しますんで、うん、あと人数も限られるんでちょっと厳しいかなというふうに思いますが、逆にコンビニ等でですねお弁当を用意していただければいいかなと思いますけども。
あ、そういうのもね買ってきていただいてね、車の中で食べるとかね、
は
い、うん、
な
んかホールだからカフェがあるとは書いてますけど、日曜日だからお休みなんですね。
そうなんですよ、
うん、
でそこも小さなところなんで、軽食でですね、まあ、20人ぐらいしか入れないんですけども、
うん、
あとは一室用意しておりますんで、まあ、そこ満席になっちゃうかもしれませんが、席が空けばですね時間ずらして休憩、それから昼食用にですね、うん、一つ部屋2号室を用意しております。
あ、いいですね。まあ、
定員30名なんですけども、
うんうん、
はい、
まあ、時間皆さんでねこうずらしながら入っていただいて、
そうですね、
そこでお弁当食べたり休憩ができるっていう部屋があるということですね。
はい、はい、そうです。
じゃあ買って持っていくのがいいですね、一番ね。
そうですね、できればそうにしていただいて、まあ、季節もそんなにまあ暑くないんで、
うん、
まあ、それ1日っていうか半日ぐらい取っておくのには大丈夫だと思うんで、
はい、じゃあそういうことでね、もう本当にいよいよ、はい、近くなりました。じゃあ最後にもう一度日時や場所時間の方をお願いいたします。
わかりました。去年はですねちょっと都合で開催できなかったんですが、今年は、11月の2日日曜日午前10時からですね令和7年度の群馬ハムの集いを、館林市の文化会館、2階になるんですけども小ホールと、1号室で、開催します。まあ、皆さん時間を作ってですねぜひいらしていただきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、ということでたくさんの皆さんね行ってみてください。ということで今日は JR 群馬県の支部長でいらっしゃいます萩原支部長にお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで一曲聴いてください。まもなくハロウィンということで世界の終わりで炎と森のカーニバルです。どうぞ。
76.2 FM パルーン。
さあ、それでは今日もハムライフ .jp 羽田さんとお電話つながってます。羽田さん。
はい、こんばんは。ハムライフ .jp の羽田です。
はい、なんか秋らしくなってきました。
秋らしくなってきましたね。私とうとう部屋に暖房を入れてしまいました。
私もでした。つでね、私意外と暑がりだったんですけど、手足がなんか冷たくなるんで、思わず手袋とマフラーをなんか持ってます。
おお、本格的な冬仕様ですね。
なんかそう、手が冷たくてなんて思って、朝車ね運転したりなんかするとき冷たいので、
すごくね、やっぱり冷え込むようになりましたよね。
首ね、喉大事にしなきゃいけないから、首はなんか暖かくしてみたいな。
はいはいはい、大事なことです。
はい、だから寒くなっちゃったなみたいなね。ね、今まで暑い暑い言ってたのは何だったんですか。
そうですね、もうだんだん紅葉も来ますし、あっという間にね、クリスマスでサンタさんもやってきますし、
そうですね、なんかもう初雪降ったところもあるみたいですから ね、
そうですね、
はい。さあ、それじゃあ今日はどのような内容でしょうか。
はい、ハムライフ .jp でですね、10月の17日から10月の24日までに出しましたニュースなどから特に注目を集めたものを拾ってみました。
はい、
まずですね、この週でものすごく皆さんに注目をされたのは、ジャールが10月の中旬にアマチュアバンドプランの改訂版を公式サイトで発表したよっていうニュースなんです。
うん、
うん、ご存知かと思いますけども、アマチュア無線で使っていい、周波数をまた区分けして、ここからここまでは例えば CW とか、ここからここまではレピーターとかっていうふうに区分けをしてるんですね。
はいはいはい、
はい、で、はい、総務省が作って法的な効力のある、バンドプランが、総務省バンドプランなんて言い方をしてますけども、アマチュア業務に使用する電波の形式および周波数の使用区別っていうすごい難しいやつなんですね。
うん、
で、もう一つ、もっとアマチュア無線化に、親しみがあるのが、JAL が作ってます JAL のアマチュアバンドプランっていうもので、総務省のプランと、基本的には一緒なんですけど、もうちょっと、詳しくなっていて、ここにじゃあ呼び出し専用周波数を作りましょうとか、ここはディスターとかのデジタル通信用にしましょうとかっていうふうに、さらに、細かく分けてるのがJALバンドプランだったりするんです。
はい、
で、今回ですね、10月の中旬にそのJALのアマチュアバンドプランの改訂版が、公式サイトで発表されました。
はい、
で、2年ぶりなんですけども、じゃあこれまで2年間使ってたものとどこが違うのっていうとですね、2400メガと5600メガと 10.1 ギガヘルツの、アマチュアバンドで、これまでレピーター局専用とかアシスト局用っていうふうに書かれていた部分が全電波形式にも使えますっていう書き込みになったんですね。で、実は例えば2400メガのレピーターって今全国で39局しかありませんし、5600メガの、レピーターもアシスト局も入れても全国で8局しかないんです。
はい、
で、そのためにじゃあ少ない局のためにそこをずっと開けとくっていうのはやっぱりちょっと効率悪いよねっていう話で、総務省がですね、今年の3月にちょっとそこを変えましょうと、全電波形式も使えるようにしましょうということで、改正した総務省バンドプランの案を出して皆さんに意見の募集をして、その結果、7月の17日にこれを、じゃあそうしましょうということで、変更を実施して交付施行したんですね。
はい、
で、7月に変わりましたので、今度それを受けてJALが、じゃあ今度は自分たちのJALのバンドプランを変えなくちゃいけないねということで、周波数委員会に改正案を諮問して、9月末の理事会でその改正案の答申を承認して、それがやっと PDF になって皆さんのところで公開されたのが10月の中旬というような感じ。
お待たせしましたって感じですかね。
お待たせしました。いや、長かったですね。
確かにね、はい、結構ね、こういう周波数帯やってらっしゃる方がいろいろああでもないこうでもないとね、ちょっといろいろこう話してるのは私もちらっとこう見かけました。ネット上でね、
そうですね、いろんな立場の方がいますんでね、賛成の方もいるでしょうし、いやいやちょっとそれはっていうふうにおっしゃる方もいると思うんですけども、 5.6 ギガの、でドローンの FPV、上空からの 生画像中継に使っている方は、5.6 ギガで全電波形式が増えたんで、あ、ドローンの画像伝送がすごくやりやすくなった、ありがたいっていうふうに言ってる方もいらっしゃいました。
うんうんうん、確かにそうですね。うん、はい。まあまあいろいろね、皆様それぞれのね意見があるでしょう。
そうなんです。で、なんだこれだけなのかよと、もっと変えてほしいところがあるんだよとかね、HF のあそこはどうしたとかね、いろんな意見がやっぱりね SNS で飛び交ってるんですよ。
そうですね。うんうん。
うん、ですんでね、またいろいろ総務省が変えたり JAL が変えたりして、アマチュアバンドプランというのはどんどん更新されていくと思うんですけども、うん、まあとりあえずまあ今年の春に総務省が決めたものがようやく JAL アマチュアバンドプランとしても公開になったよということで、まあ、とりあえずここからというような感じですかね。
そうですね。じゃあそういうのがやはり皆さんね、はい、関心があったということで、はいはい、アクセスしたということですね。
そうですね、
はい、じゃあそしたら次には、
はい、次はですね、10月のですね18日かな、CQ ハムラジオの2025年11月号が発行になったよっていうニュースがですね、注目を集めました。
はい
はい、毎月CQ 誌が発売になる何日か前に次の号の記事はこういうものが出ますよっていうのを、まあ、ハムライフ .jp でもご紹介の、記事を作ってるんですけども、うん、今回特にですねすごくアクセスが伸びまして、うん、皆さんが発売を楽しみにしてることが分かりました。でなんでだろうと思ったらですね、どうやら付録に大きな、マップ体験地図っていうのがついてくることが、これはすごいということで注目されたみたいなんです。
はいはいはい
はい、体験地図、アマチュア無線やってる方には、馴染みがあるかなと思うんですけども、例えば日本を中心にして、アンテナを、まあ、ビームアンテナを回す場合にヨーロッパは、北西から北北西の方向、アメリカは北北東から西北西の方向で、うん、距離はまあ何千キロ離れてるみたいなことが、一目で分かる、まあ、円形の地図なんですね。
はい、
で、これを使いますと、まあ例えばヨーロッパが聞こえてきた、なんとかという国だと言ったらアンテナをじゃあこっちに向けたらいいとかいうことがすごくよく分かりますし、うん、もっと言いますと短波帯の電波にはショートパスっていう、まあ、最短距離の方向で、聞こえてくるものと、電離層の関係で逆向きの地球の裏側を通って聞こえてくるロングパスとかあるんですよ。
うんうんうん、
それで例えばアフリカのナイジェリアの曲が聞こえてるらしいと、でどうもロングパスだしって言った時に、これをですね頭の中でナイジェリアの位置を思い描いて、うん、それのロングパスっていうとビームはどっちだっていうのを、判断するのがすごく難しかったりするんですね。
はいはいはい。
で、この時に役立つのが、このまん丸の日本が中心になった、うん、体験地図、グレートサークルマップってやつなんですね。
うん。
うん、で、今回、CQ 誌の付録にこのマップが、ついてきまして、なんとサイズがですね、横50センチ、高さ70センチという、すごい大きな、ま、ポスターサイズのものでして、
はい、
短波帯をビームアンテナを使って運用している人にはすごく役立つものですし、そうでない人もこれを無線室の壁に貼っとくとですね、やっぱりすごく映えるんですよ。
確かになんか無線室のシャックの写真とかってやって飾ってる人の写真を見ると、なんかわかんないけど丸いポスターが貼ってましたよね。丸いやつね。うんうん、
よくねそういう写真を私も見たりします、うんうん、でそこに更新できたところをなんかこうピンでね、立てたりなんかして、
ね、
いらっしゃいますけども、ね、だからやっぱり、ね、アマチュア無線化にはこの地図はすごくなんだ実用的でもあり、そういうなんか尺を配させるものにも使える
んです。そうですよね。で、うん、私はなんだろうねこれと思ってたのは、無線室のところに、はい、こうアンテナを動かすローテーターっていうのがあるのかな、
はいはいはい、
あれにこう、はい、絵が描いてあって、はい、なんでこんなにアフリカ長いんだろうね、はい、なんか変な形とか思いながら 思ってアンテナをビービーって回すのを見てました、
あ、そうですね、あの一部のメーカー の、 あのローテーターのコントローラーにはこの体験地図がまさにあの使われていて、真ん中日本でね、あの それからなんか地球がぐにゅっとあの広がったような形の
ピーンって伸びちゃったみたいなやつでね、
でやっぱりこれをね、あのアンテナ の、 その位置を見ながらあの針を動かして、アンテナを回していくような感じなんで、その、地図と基本的には一緒ですので、そういう意味でアマチュア無線の方には馴染みのある地図ですね。
そうですね、じゃあそういったものがねやはり付録についたということで皆さんなんだなんだって感じ で、 できっと買う方もいらっしゃるでしょうからね、
あの売れ行きもいいんじゃないかなと思います。あのうちのハムライフ .jp の記事の中にアマゾンへのリンクが貼ってあるんですけども、結構皆さんポチッとしてらっしゃいましたんで、あ、売れてると思ってました、
ね、なんか本当にあの今ねバックナンバーで買えるのは1年だからなんて言ってましたからね、 CQ さんね、早くしないと売り切れちゃうよみたいなね、買えなくなっちゃうよ、
気になってる、ね、号があれば早めにバックナンバーもお買いになった方がいいと思います。
もしなんか中古で買おうと思ったらね、はい、あの付録はついてこないとかなんかの
ありますね、そういうことが ね、
あ、 ね、ありますからね、はい、じゃあそんなことで皆さん気になってるということでしたね、はい、じゃあちょっとお時間になっちゃって、はい、もうあと他のものいけなくなっちゃったんですけど、
お、
じゃあ、
はいはい
はい、また来週じゃお願いいたします。
はい、またよろしくお願いします。
Beam Antenna on 76.2 FM Paloon。 さあ、それでは後半は、あ、もう後半じゃない、終わりですね、はい、イベント情報とかお伝えしましょう。コンテストがたくさんあります。11月1日東海マラソンコンテスト7日までです。そして高知の方もマラソンコンテスト、こちらは10日まで、11月1日からですね。そして11月1日に岡山ミルクフェアというのがあるらしく、JH4YRL の運用をするということです。そして11月2日中国地方山口県の合同のハムの集いが防府市でございます。そして同じくね、11月2日は今日お話しいただいた群馬県のハムの集いです。そしてまたまたコンテスト11月2日は、北陸地方の JA9 の電話部門のコンテスト2、3と2日続けてやります。そして大阪はオールコンテストということでね、秋のコンテストシーズンなんでしょうか、ものすごくなんか忙しくなってきますからね、お天気いい方を見かはらってね、ちょっとアンテナ直したりとかそういったものねやってみてください。ということでビームアンテナ、今日もそろそろお別れのお時間近づいてまいりました。お相手は JI1BTL 三田香織でした。ビームアンテナ、この番組は FM パルルンの制作でお送りしました。それでは皆さん、また来週です。さようなら。